はい、ということで、引き続きストーリーテラーとしてブラッシュアップしていくにはどうしたらいいかってことですが、なぜストーリーテラーとして、腕を磨く必要があるかってことは皆さん分かってますでしょうか。目的がずれるとここからの話全然意味なくなっちゃうので再度目的を確認してください。確認っていうのは要はストーリーしか潜在意識には届かないよ。そして、それは恋愛、仕事、家族関係などなど、もしくは自分自身の潜在意識との対話にも非常に大事だということです。なので、そのための、テクニック大事な点について、私がちょっと勉強したところだったんでお話をしています。はい。で、まず前回の続きですけれども、潜在意識に入りやすくするストーリーのポイントとしてネガティブな説得よりもポジティブな説得にしてみようということです。で、この本に、いい例が書かれているのでそれをそのままご紹介します。まずネガティブな説得、このドリンクを飲むと疲れにくくなりますという記載をポジティブに変えるにはどうしたらいいでしょうか。ちょっと考えてみてください。まあ、簡単ですよね。このドリンクを飲むと活力が湧いてきますっていう言い方に変えてください。その方が入りやすくなります。あと喫煙は寿命を短くしますというネガティブな説明をポジティブにするにはどうしたらいいでしょうか。今すぐ喫煙をやめれば長生きしますよという言い方になるとポジティブになりますね。あとはバカな真似はいけませんよっていうネガティブな説明が、ポジティブにするとどうなるでしょうか。あなたは分別がつく賢い人ですって言い方になるわけですね。これね、非常に私占いの勉強してからこれすごく勉強になりましたね。占いって解釈次第なところもあって、結構占いのに没頭してる人って否定的な表現する人がすごく多いんですよね。例えば、これができないとダメなんですよねとか、これできないからこうなっちゃうんですよねみたいなこと言うんですけど、ひっくり返せば、例えば、配偶者問題にを優先順位の高いところに置かなければ幸せになれますよとか。どういうことかというと、例えば、配偶者運がめちゃめちゃ悪い人ってやっぱいるんですよね。そういう人に対してあなた配偶者運悪いですねって言うのか、それとも配偶者のことを人生の目的の優先順位からちょっと外してみるといい人生になりますよって言い方にするのか、全然違いますよね。だからなんか見たまんまの、読み取ったまんまでわーって喋っちゃうとね、結構ネガティブな感じになって、で、占ってもらった人はどういうことになっちゃうかっていうと、そればっかり頭の中でぐるぐる回るか、もう潜在意識に届かず、なんか忘れちゃうか、どっちかになるわけです。はい。あとストーリーにおいて非常に大事なのが敬意の心と、この人も言っています。どういうことかっていうと、自分たちを平等に扱い、話に真剣に耳を傾け、私たちの時間や知性や考え方、そして気配りに対して敬意を払う人の前だと私たちは心を開くわけです。だから喋り方だけじゃなくてね、そういうふうな接し方をするのもすごく大事だよということです。心を開くことによって相手の潜在意識にズドーンと刺さるわけですね。はい。あとは、ベンジャミン・フランクリン効果っていうのがあるらしいんですよ。これは何かっていうと、またその人とね、深い関係を築くための一つのテクニックというか効果なんですけれども、あなた自身が頼み事を聞いてあげるより、相手に頼み事をする方が、またいつでも親切にしてもらいやすいという、法則があるんだそうです。だから、相手に自分のストーリーを潜在意識でズドーンと深く突き刺すためにはどうしたらいいかっていうと、こっち側がやってあげるというよりも、相手にちっちゃな頼み事をしてありがとうっていう感謝する機会を増やした方が、相手はあなたの話を聞いてくれるよということなんです。これ本当そうですよね。尽くしまくってんのに大事にされない女性とか男性とかって、まさにこれを無視しちゃってるわけですよね。あとこれ自分の潜在意識との付き合い方もそうで、ちっちゃなねことを自分に課して、それを達成するってことをやっていくと、潜在意識もあなたの話を聞いてくれやすくなるわけですよね、ということです。はい。なのでこの本非常に、なんていうのかな、よくできているなというふうに思いました。ということで、以上をもってですね、ぜひ、ストーリーテラーとして腕を磨いてほしいんですが、まあメルマガですね、ベースはね、やっぱね、メルマガ書いてほしいなと思います。私も多分100回ぐらい言ったと思います。以上です。